質問はですね、最近私はイライラすると。どうしたらイライラすることから離れられるのでしょうかと、なくせるのでしょうか、はい、と。こういうことですね。
はい、
でまず、なんでイライラするかというと、こう人と一緒に、暮らすことになったからです。ね、
はい、
人と一緒に、つまり一人でいるときと、ね、一緒に暮らすときと、これ違うんです、ね。何が違うかって言ったら、
まあ、いわゆるこれが全部自分の余裕だとするとですね。
自分の心の余裕だとすると、一人で生きていたときは、この余裕をすべて自分のために使うことができたんです。わかりやすく言えば、自分のお金はすべて自分のために使うことができた。自分の時間はすべて自分のために使うことができたんです。
はい。
ね。すべてが思い通りになったってことです。ね。ところが、人と一緒に暮らすっていうことは、人と人とのこうね、共有の部分が出来上がる。ですよ、ね、こう人と人との、共有の部分がもうちょっと小さくしましょうか。共有の部分が出来上がる。特に、ね、その共有の部分が大きくなれば大きくなるほど、ね、その人と親密にしているということになると。こういうことですね。そうすると、この共有の部分は、これは、自分のものでも、相手のものでもあるんです。ここがポイントですね。ここね、この共有の部分っていうのは、ね、右側が A さん、左側が B さんとしたら、 A さんのものでもあるし、 B さんのものでもあるんです、ね、A さんのものでもあるし、 B さんのものでもあるで、 A さんと B さんが一緒に暮らすようになりましたと、ね、そうすると、A さんと B さんが、ね、一緒にこうね、暮らすってことは、こう一緒に暮らしている部分、共有している部分があるわけですよ。その共有している部分っていうのは、 A さんのものでもある、 B さんのものでもある。ところが一人で暮らしていた時は、この部分は全部自分のものだったんです。つまり全部自分の思い通りになったんですよ。
はい。
ね。で、大体ですよ。一緒に人、ね、二人の人が一緒に暮らしましたと。なったら、そういう意識ってないわけですよ。共有の部分っていうのは、お互いですね、自分の思いを通したいんです。ね。一緒に暮らすから、じゃあその部分は、自分のね、思いをね、削って、思いを減らして、思い通りにならなくても仕方がないなぁと思うのではなくてね、お互いが独身の時と同じような感覚で、一人暮らししてる時とね、同じような感覚で生活しようと思うんです。このね、そうすると必ずこの共有の部分でぶつかることになるんですよ。どっちが思いを通すかね、ということで、
はい、
でこの場合大体がですよ、ね、女性が思いを通して、ね、男が思いを引くんです、ね、そうすると、まあ女性は女性で今までと同じように振る舞おうとするし、こちら A さんが男ならね、
今までは、この丸すべて思いが通っていたのに、
これからはその共有の部分だけ思いが通らなくなる。そうすると、今まではですね、これだけ全体が思いが通っていたのに、一緒に暮らすことによってこの部分が思いが通らなくなる、ね、女性がどんどん思いを通せば通すほど、一緒にいたいと言えば言うほど、ね、思いが通らなくなっていくんです。どんどんどんどん、ね、上よりも下の方がより思いが通らなくなる、ね、その時にですね、思いが通らなくなったんだと、ね、この部分はもうね、自分の思いは通らないんだと、こう執着を捨てることができないとイライラするんです。わかりますかね。一人で暮らしていた時は全部思いが通っていたのに、一人で暮らしていた時はあんなに思いが通っていたのに、一人で暮らしていた時は思い通りにね、振る舞うことができたのにと、ね、そう思っている間はですよ、その思い通りにならないこの部分が、もうね、苦しくて苦しくてしょうがなくなるんですよ。ね。だけど、実際はですよ、この人を受け入れるっていうことは、思いがこの部分だけ通らなくなるんです。それが一緒にね、暮らすっていうことですよね、清盛さん。ね。ね、結婚したのにですよ。こう仕事して、ね、今まで通り生活したい。子供が生まれても同じように生活したいなんてことはおかしいですよね。
ずっとやりますよ。
ね。
まずいなと思いますね。
はい。ね、それだったら独身と変わらないんです。一緒に暮らしている人は、じゃああなたと一緒に暮らさなくたっていいじゃないかってこうなるわけです。ね、一緒に暮らしているこの部分は、私もあなたも、ね、お互いのものなんだと。ね、例えば男は言いたいですね。外で働いてきたから、家に帰った時ぐらいは自分の思い通りにしたいと。ゆっくりしたいと。でも家に帰ってきたその時間は、ね、共有の時間なんです。
それ認識はないですね。
ただですね。ね、私は仕事をしているから、ね、家に帰ったらね、子育ても全部、家事も全部、あんたがやっといてくれと、はい、いうわけにはいかないわけですよ。ね。一緒にいる時間は、ね、私の時間でもあるし、あなたの時間でもある。子供ができたらですよ、ね、どちらかが子供を見てあげなくちゃね、どちらかが余裕ができない。一方的にね、自分は仕事をしていたから、これからもずっとですよ、家に帰ったらゆっくりしたいっていうことはできないんです。ね、ここなんですよ。ここを分かってほしいんです。ね。誰かと一緒に暮らすっていうのは、その接点の部分はですよ、もう自分の思い通りにはならないんです。ね。いや、常識ではこうなんだ。私たちは今までこうやって暮らしてきたんだ。そんなこと関係ないんですよ。一緒に暮らしている部分は、もう自分のものではないんです。ここが大事なんです。ね。今までは自分のものになってた。例えばこのお家で言うならね、このお家を一人で住んでいたときは、このお家全体が自分の思い通りになってた。だけど二人で住むようになったら、一緒に暮らしているその共有の部分は、自分の思い通りにならなくても仕方がないわけですよ。ね。それが三人になり、四人になり、五人になり、人数が増えれば増えるほど、その共有の部分は自分のものではないっていうね、意識が必要なんです。ね。ところが、その心を切り分けることができない。ね。この切り分ける力を仏教では
伏せ力っていうんです、ね、伏せ力、
伏せっていうのはですね、ここからここまでは自分のものだ、こっから先は自分のものではない、だから自分の思い通りにならなくても仕方がないとね、切り分けることを伏せっていうんです。伏せができないとどうなるかっていうと、この部分が思い通りにならないとね、ね、この部分が思い通りにならないと、相手と一緒に暮らして思い通りにならない部分があると、全部が思い通りにならないんじゃないかって思っちゃうわけ。わかりますかね。1ね、0か100なんですよ。ちょっと思い通りにならないことがあるだけで、ちょっとだけなんです。その部分だけが思い通りにならないのに、全部が思い通りにならないんじゃないかと思ってしまう。全体の中で思い通りにならないところが 10% であってもね、その 10% があると全部が思い通りにならないように感じて、我慢して生活しないといけなくなってしまう、ね、だからイライラするんです。わかりますかね。本当はこの共有の部分だけ、この部分だけが思い通りにならないんですよ、ね、私たちが人と一緒に暮らしていく中で、生活していく中でね、思い通りにならないこともあるかもしれない。だけど思い通りにならない部分っていうのは全体の中のほんの一部なんです。全部が思い通りにならないわけじゃないんですよ。ほんの一部が思い通りになってないだけなんです。だけど思い通りにならない部分と思い通りになる部分を切り分けることのできない人、つまり不正力がない人は、全部が思い通りにならないと思って全部我慢しちゃうんです。例えば一人でいる時も我慢しちゃうしね、もうあの人と一緒にいるだけでいつも我慢我慢我慢我慢、トイレにいる時も我慢我慢、お風呂に一人で入っている時も我慢我慢我慢我慢ってこうなってしまう、ね、そうするとなんでこんなに我慢してこの人と一緒にいないといけないのかってこうなるわけです、ね、そうじゃないんですよ。思い通りになる部分いっぱいあるんです、ね、人と一緒に暮らしていても、ね、思い通りになる部分っていうのはいっぱいあるんだけど、ね、それが切り分けられてないんです。
なんかたくさん不正してしまってるように思うのは、はい、
そう、不正力がないから、だから常にこう一緒にいるときは全部相手に合わせてしまって全部思い通りにならないと、こうなっちゃうわけ。ここがうまく切り分けることができなくて全部相手に合わせてしまうわけ。
本当はそこだけ切り分ければいい。
そう、本当はここだけ切り分ければ心はそんなに苦しくないわけです。そしてもうここの部分は思い通りにならないんだなぁと、こう思わなくちゃいけない。ところが不正力がないと、不正力っていうのは切り分ける力ね、思い通りになる部分と思い通りにならない部分を切り分けることができないとね、一つ思い通りにならない部分があるだけで全部思い通りにならないと思っちゃう。
それは何ですか。
だから切り分けられてないから、思い通りにならない部分がこうあるとね、思い通りにならない、ここは思い通りにならないっていうことは全部我慢しないといけないってなっちゃう。つまり
このまま相手の言う通り通していったら全部支配されちゃうんだ
よね。そうそうそうそうそうそう。そう。だからその人と一緒にいるときはいつも気を使い、いつも緊張して、いつも我慢していないといけないってこうなるわけ。本当は我慢しなくてもいい、思い通りにね振る舞ってもいい部分まで我慢してしまう。そうすると。そう、苦しいわけですよ。この人と一緒にいると苦しい。だから一人になりたいってこうなるわけ。ね。だから一緒にいると常に我慢。ね。でずっと言うと苦しくなるから一人になりたい。一人になりたいっていうのはもう接点がない状態にもう持っていきたい。こういう状態にしたい。
全部が思い通りにしたい。こういうふうに思うようになるって
こと。思い通りにしたいのはですね、私たちはこう思い通りになることによって自分の存在価値を確認するわけ。がっていうのですよ。がっていうのは上一主催っていうんですよ。この中の主催、主かな、上一主催。
一人で思い通りにしても確認できるんですか。
はい、
一人で、
いや一人でもね、あんまり全然嬉しくないんですよ。相手が自分に合わせてくれた時に私たちは、ああ本当に良かったなあと思うわけです。この主っていうのは自分の我がついているものは思い通りにしたいっていう心なんです。
じゃあ一人になるとあまり本当は良くないわけですよね。
そうそうそう、一人でいるとすごく自分を感じられないから寂しい。だから人と一緒にいたい。私たちは人と一緒にいて、かつ自分の我のついているものを人にあまりこう支配されたくないんです。ね。ね。我がついているものは主、思い通りにしたい。この主っていうのは思い通りにしたいという心なんです。主っていうのは、その国の主君のように、国王のように、何者も支配されずに、思いを通したい、思い通りに振る舞いたいっていうのを、がっていうわけ。例えば私がここに真宗聖典を置いた。ここにがをつけていたら、ね、説法が終わりました。誰かがね、あら、上田さん、真宗聖典を出しているね。じゃあ、片付けてあげないとって、片付けてあげたときに、どう思うかというと、勝手に触りよって、こうなるんです。私の真宗聖典になんで、勝手に触るんだって、こうなるわけ。これが、がなんです。これはどうしてか、どうしてそう思うかっていうと、ここに がついていて、勝手に動かされると、無力感を感じるんです。私は。無力だなぁ。そこら中にね、例えば家全体に がついている人はですよ。ね、誰かと一緒に暮らしました。ね、その時計の位置をちょっと動かした。ね、カーテンをちょっと動かされただけで、ね、無力感を感じるんです。この反対ね、がの反対、こう、がが思い通りにならないときに、私たちはこう、無力感を感じる。この無力感っていうのを、仏教では、いっていうんです。
真理のい
です。そうそうそうそう。ね、無力感を、いというふうに言うわけです。い。ね。いわゆる心の中に土が積もっていくように何かが溜まっていくんです。そしてやがてそれがどうしようもなくなった時に目をマジにしてね、怒る。これが真っていう。
無力感と逆方の屍っていうのは何か関係があるんですか。
無力感と逆方の屍はちょっと関係があります。またそれはそれで一つ一つ説明が必要ですから、まずはこうこれね、がっていうのは私たちはとてもとてもね大事なものなんですよ。がっていうものはとても大事なもので、がのついているものを勝手に動かされたり相手に支配されたりすると、その瞬間に無力感を感じる。不勢力のある人は、そうなる前に、我を取っちゃうんです。我を取れば、無力感を感じることがないので、イライラしない。でも、我をつけたままの人は、勝手に触られただけで、無力感を感じる。そうすると、何かが溜まっていく。溜まっていったら、それを吐き出したくなる。吐き出したくなるっていうのは、いわゆるこの無力感の反対である力を行使したくなるんです。俺は無力じゃねえんだと。 あまりにも溜まりすぎるとですね、ちょっとレンタカーでも借りて名古屋駅でガーッとこうね走らせてね、いろんな人を引いたりする、ね、それはその人が無力感の塊だから、つまり伏せができてないから。で、なんでこうイライラしてくるかって言ったら、この無力感がどんどんどんどんと溜まっていくと、やっぱり吐き出したくなる。でも吐き出したくなるけど吐き出しちゃいけないと。こうなった時にイラが出てくるんです。つまりこの溜まったものが外に溢れ出してくるんですね。これがイライラというものなんです。だから、必ずですね、イライラしている人っていうのは、何かしら無力感を感じてるんです。何かに無力を感じてるんです、ね、つまり我のついているものが思い通りにならない、思い通りにされている。それが人からね、例えばね、人から思い通りにされているってこともあるし、自分の中にあるね鬼が自分を支配しても無力感を感じるんです。誰もいなくても自分の心の中に鬼がいたら、自分は無力感を感じて時間とともにイライラしていくんです。だからこの我っていうのはものすごい大事なんですよ、私たちにとってね。我ね、我がついているものをどう扱うかっていうことが大事なんです。ところがね、学校ではね、国語算数理科社会は勉強されてもね、勉強してもね、今日は我の時間ですって言わないわけ。これとても大事なはずなんですよ。今日は我の時間について、我ね、ね、我について勉強しましょうとかね、そういうのがないわけですよ、ね、でも人間にとって我っていうのはものすごい大事なもので、この我の扱いができないだけで犯罪が起きる。我の扱いがわからないだけでイライラする。だから我というものはとても大事なものなんだけど、我について学校で学ばないんです。ね、いいですか？我がついたものを人に支配されると無力感を感じてイライラしますよってこともない。いいですか？こうやって我を取るんですよって教えてもらうこともない。ね、だから何が何だかわかんないけどイライラするってことになるわけです。ね、
不正力を増していくっていうのは、どうしたらできる？
不正力を増していくのはですね、まずは整理です。
1にも2にも整理。
整理っていうのは、捨てることが整理じゃないんですよ。何かと何かを切り分ける力。ね、何かと何かを切り分ける力が整理。整理ができないとごちゃごちゃしている、ね、何が使うものなのか、何が使わないものなのかをはっきりと決めて、使わないものを捨てる。これも整理。頭の中がごちゃごちゃしているなら、頭の中にごちゃごちゃしているものを書いて、何が大事なことで何が大事じゃないものかということを切り分ける。それが整理。また、物だったらですよ。物だったら、ね、置き場所を決める。ね。そしたら、勝手に触られても、置き場所に戻っているならば、我が、ね、いわゆる、否定されて、無力感を感じることはない。ね。こうやって、物がごちゃごちゃしないように、物の場所を決める。これもまた、整理。いろんな意味で整理が必要なんです。で、意識してまず整理をしていく必要があるんですよ。ね。例えば、ここね、今日はこの時間はね、自分の思い通りになる時間なのか、それとも思い通りにならない時間なのか、それを改めてね、振り回されるんじゃなくて、一日を振り返ってみて、ここは思い通りになるな、ここは思い通りにならないな、そうやって思い通りになることなる時間と思い通りにならない時間を切り分ける、ね、 これもまた整理ですね。
あの僕はそのどの段階っていうかそのどの整理ができてないのかっていう、
どの整理ができてないかっていうと、とにかくですね、今まで整理というものを意識せずに生きてきたんです、
はい
ね、で人と一緒に暮らすことになって突然整理が必要になったんです。ところが整理ということを、ね、心がけて生きてきてないから、ね、本当は切り分ける、ね、切り分けていかなくちゃいけないものが我慢っていうことに、ね、なっちゃってる。ここがね、本当は切り分けないといけないのに整理ができていなくて我慢という形になってるんです、ね、我をね、ぐっとこう押し込めていくと、ね、自分の気持ちをぐっと押し込めて、我慢してしまってるんです。だからイライラしてるわけです。
でもあの物の整理なんていうか、その物がごちゃごちゃしてるってことはないと思うんですけど、
整理というのは物だけじゃなく、
はい
ね、その切り分ける力なんです。
そうすると僕はそのどこが切り分けられてないのかなっていう、
どこが切り分けられてないかなと言ったら、それは時間ですよね。この時間はもう思い通りにならないんだ、ね、この人と一緒に暮らしている限り二度とです。ところが我慢っていうのはね、いやいやいや、一人になったら思いが通るんだ、つまりもう減らしてないわけですよ。今は我慢してるけど、また元に戻ると。それは切れてないんですね。ね。整理っていうのはもう元には戻らないって思うんです。ね、もう、なんて言うんですかね、この部分は二度と思い通りになることなんてないんだってこう思うってことなんです。
でもあの、この、まあ、時間の整理は確かに自分自身全然できてないような気もするんですけど、
はい、
ただその何ですかね、この時間はもう二度と思い通りにならないってなった時に、
はい、
あそうなんだっていうふうに簡単に認められるようなものではないと思う。
そう、簡単に認められるようなものではないから、日頃からですね、何かを買う、まずね、物を買う、物を捨てる、物を買う、物を捨てる、ね。物を買うっていうことは何かに我をつける。物を捨てるっていうことは我を切るってことですね。整理をする、捨てをすると。物を買う、我をつける、物を捨てる。そういうことを日頃から訓練していくことが必要なんです。
そういうふうに訓練することと、この時間が思い通りになるかならないかっていうのが判別できるっていうことには関係性がある。
関係がありますね。一時が万事です。結局頭で分かってても執着が断ち切れない。ここにあるね、我慢しているっていうことは執着が断ち切れてないんですね。だからどんなに頭で分かっていても、ね、
私たちは頭じゃないからね、心だから、その心で納得していないとできないんです。執着は切れないんです。
で、執着をやっぱり断ち切るためにはもうね、訓練しかないんですよ。だって業だから、この執着っていうのは業に関係していることだから、荒屋敷の中に整理という種をコツコツと入れていかないと執着を断ち切ることはできないんです。
思想的な矛盾っていうのを暴き出して変えていくっていうことで執着がなくなっていくってことはない。
ないですね。それはそのまず整理を受け入れるために思想的な間違いを正していく必要があると。だけど分かったらね、ああそうなんだと分かったら、もうね、分かったからといってすぐ変わるわけじゃないんですよ。私たちの荒屋敷の中に入っているものがすぐ変わるわけじゃないから。だからもうコツコツと荒屋敷の中に種をまいていくしかないわけです。その種っていうのが整理の種なんですよ、ね、
整理をするためには何かを買わなくちゃいけないわけ。何かを増やさないといけない。増やして切る。増やして切る。増やして切る。それを繰り返していくんです。
じゃあ僕はその、なんか物を買って捨てるっていうことをや
らない、うん。そう、物を買って。だから安くてもいいんですよ。どうせ捨てるから。今は整理をするから、いいものを買おうっていう気持ちは捨てて、安いものでいいからね。例えば服だったら、定期的に服を買って服を捨てる。服を買って服を捨てる。ね、靴下を買って靴下を捨てる。穴が開いてなくても捨てるってことですよ。ね。どうしてももったいない。まだ穴が開いてない。ね、穴が開くまで使いたい。ね。ね。そう思いたいですよね。お金がもったいないから。ね。だけど執着を切ることの方がもっと価値がある。
物を買いたいって気持ちがあまりないんですけど、やっぱそれでも買った方がいい。
物を買いたいっていう気持ちがなくてもそうですね。今持っているものを交換するっていう意味で、買って捨てる、買って捨てる、買って捨てるっていうことが必要なんです。だから今持っているものがいいですよ。新しいものを増やそうっていうよりは、ね。今持っているものを交換していくと。定期的にね。だから、安いものでいいんです。バーゲンセールでもいいんです。靴下を春、夏、秋、冬で交換していくと。ちょっとずつですよ。いきなり全部捨てるわけじゃなくて。ね。春になったら春に合う靴下をね、買うと。そして今持っている靴下の中から、ちょっとね、使わないなって思うものを捨てる。夏になったら夏になったで、また自分の、ね、夏に合うものを買う。そして捨てる。秋になったら秋になったで、秋に合うものを買って捨てる。ね、そうやって、全然気持ちはなくても、買って捨てる。買って捨てる。買って捨てるっていうことを繰り返していくと、買いたいっていう心が起きてきます。今、欲しいものがないっていうこの気持ちね。これは、自力なんですよ。理性の働き。ね。その理性の働きで感情を抑え込んでるので、ね。欲しいものがないと思ってるんです。だけど、自分の持っているものからですよ。季節ごとに服ね、まあちょっとしたものでいいですから、靴下とか T シャツとかね、本当にちょっとしたものをちょくちょく変えていくことが大事です。
感情は物をすごく欲しがっている。
感情はですね、なんですか、もっと成長したいと思ってる。でも理性はですね、多分わかんないですけどね。あるんだから。まだ使えるんだからって思ってると思うんです。ね。そこにはお金がもったいないっていう気持ちがあるんじゃないかなと思うんです。ね。お金がもったいないっていうのは自分のためにお金を使うことがもったいないと。こういう気持ちなんです。だからお金というものの価値がとてもこうなんていうんですかね、大きくってね、お金というものの価値がとても大きくて、自分っていうものの価値がとても小さいんです。だから穴が開いて使えなくなったならば靴下も買わなくね、買わなくちゃいけないってことはわかるけど、穴も開いていないのに靴下を買うなんてもったいないってね。お金が大きすぎるからその気持ちが起きてこないんです。だから本当は、いやいや、もう少し何かが欲しいなと思ってたとしても、そこにお金がかからないなら、あってもいいかなと思ってるね。お金がかかると隣に、お金がかかるからちょっと買いたくないなってこうなってしまう。まあ、特に男性はそういう傾向である。あんまりこう価値を置いてないからね。自分の着てる服とか、自分の身なりとかね。そういうものに価値を置いてないので、ね。 だからそこにお金をかけることはもったいないと思うと。で、特にやりたいものがあるわけじゃない。そうすると欲しいものがないってなる。だけどまずはその自分に価値を置くことが大事なんです。ね、お金よりも自分の方が大事なんです。そうでしょ？このままだったらですよ、お金のために生きるようになるんですよ。お金のために簡単に自分を投げ出すようになるんです。お金のために家族もね、簡単に見せるようになるんです。だからその価値観を変えていかなくちゃいけない。どうやったら変えれるか。不正です。自分に不正をしてほしいんですよ、ね、施しをする。ちょっと高いものじゃない方がいいですよ。ちょっとちょっと自分にね、今までね、お金や時間をかけてなかったその自分にちょっとお金をかけてあげる。そして持っている持ち物を捨てていくと。高くなくていい。高くなくていいんですよ。高いものはもっと自分に価値を置いてからです。ね。価値をね、つけるために物を買うんじゃないんですよ。自分にね、価値がない人は価値が欲しくてブランドのバッグを買ったりね、高級車に乗ったりして、ね、自分に価値をつけようとするんです。そうじゃないんですよ。ね、価値が低い時には、ね、そんな価値の高いものを買っちゃダメなんです。価値が低い時は、この自分にちょっとずつ、ちょっとずつお金を捨てていく。ね、いわゆる分かりやすく言えば、こういうね、自分に価値がない時っていうのは、ね、重い重い病にかかって、やっとちょっと全、ね、病が 治りかけてきたなっていう時なんです。もうお腹の調子が悪くてしょうがない時にですよ、3回の珍味を食べたらどうなりますかって。もうお腹を下していってこうなるじゃないですかね。そういう時は、まあ、豆乳で我慢とゴクゴクゴクとね、もう少しできたらお粥でも飲むからゴクゴクゴクと、思い浮かもしれないゴクゴク。ほんのちょっとずつしかね、価値の低い時には自分に不正をしてもダメなんです。ちょっとだけなの。ちょっとだけ少しずつ時間をかけて自分に施しをしていくんです。自分の靴下を買う。自分の下着を買う。自分の T シャツを買う。自分の服を買う。高くなくていい。ちょっとずつちょっとずつお金をかけていく。そして同時に持っていたものを捨てる。穴が開いてなくても捨てる、ね、そうやって自分の持ち物をですね、ある程度の規則正しくですね、入れては捨て入れては捨て入れては捨て入れては捨て入れては捨てっていうことを繰り返していくと、いろんな精神的なね、自分を否定する心も消えてきます。自力が消えてきます、ね、同時に心が非常に楽になるし、そして、人と一緒に暮らしていても苦しくなくなってくると、
はい、買って捨てるまでの期間ってどれぐらい？
買って捨てるまでの期間ですか？それは決まってません。決まってないというのは、買う時間をね、どれぐらい定期的に買うかということを決めるんです。ね、例えば靴下だったら、春に買う。たくさん買うんですよ。ちょっと買うんですよ。そして持ってるものからいくつかを捨てるんです。
大体1個買ったら1個捨てる。
そう、1個買ったら1個捨てる。これぐらいのペースで。ね。そして、夏になったら夏になったでね、何か一つ買う。ね。そして何かを捨てる。それは定期的にやるってことです。
それは壊れてないも
んね。そう、壊れてないんです。壊れてからじゃないんです。
壊れたら壊れたで買った方が
いい。そう、壊れたら壊れたで買わないといけないですよ。すぐに買わないといけないんですけど、今話をしているのは、ね、壊れるまで使うっていうのがなんか美徳でね、日本じゃもったいないとかね、いうふうに言われてますけど、ね、もったいないっていうのは執着です。ね。 それよりもまあこの執着を捨てるっていうことが大事ですから、もったいなくないですよ。ね。それはやっぱり、自分の中のですね、物をこう買い替えていくと理性の働きが落ちてくるんです。自分の中の理性の自力が減っていくんですよ。それが減ると自分の中にあるこの感情の部分が吹き上がってくるんです。それが怖いんです、ね、いわゆる今さっき、ね、言ってましたよね。自分を否定しているものがあると、その否定しているものをどうしたらなくすことができるかってね、最初にあったけど、否定しているものをどうしたらなくすことができるかって言ったら、それは執着を減らせばね、減ります。で、執着を減らすためには、もう定期的にね、やっぱり物を変えていくのがいいんです。壊れてなくても。物を、しかもそんな高くないものがいいんです。でああ、ちょっとじゃあ今日はね、じゃあここをリフォームしよう、夏は、とかね。うん、いいな、お金が必要だな、うん、じゃあ次は台所かな、うん、とかね、そういうのじゃないわけです、ね、あのちょっとしたものをこう変えるんです、ね、例えば靴だったら半年ごとにちょっとね、毎日同じものを履いて変えるね、それがいいですよね。なんか何足か用意してこう同じように履いて靴が減らないようにしようと、ああ、私は長く使っていると。こういうことをすると執着がとっても強くなるんです。そうそうそう。一個のものをそこそこ使ったら、もうそうそう、買い替えてしまうと。その代わり、そんな高いものは買わないってことです。
高いのは価値が身について。
そうそうそう。高いのは自分の価値がお金よりも高くなってからなんですよ。お金の価値が小さくなり自分の価値が大きくなったら、じゃ あ自分のね、これから物を大事にしていこう、長く使っていこうっていうふうに、思って、長くね、高い物を買って長く使えばいいです。だけどそういうね、たくさん物を買える時期がなかった人は、最初はですね、とにかくね、コロコロコロコロ変えていくのがいいんです。安いもの。何がいいんですか？ね。やっぱり靴下。いいね。靴下ならなんかこう、あまり罪悪感が少ない。ね。そして、ね、この私だったらね、ワイシャツ。ね。こまめに変えていってもいいな。あとは、ね、T シャツとか、今ちょっと着ている服とかね、そういうものを定期的に変えていく。まだ使えても変えるんです。変えるっていうのは今着ているものを捨てて変えるんじゃなくて、何かを入れて、今持っているものから使わないものを捨てるってことですね。
その人に買ってもらったものとかどうしたらいいですか？
人に買ってもらったものはですね、だから初めに考えないといけないんですね。人に買ってもらったものは捨てれないんです。その人の我がついてるから。だからもう定期的に買おうと思うものは、自分で買う。そう。自分で買う。
断って買えるのはいいんですか？
断って買えるのはいいですよ。だから、例えばまあ、なんていうんですかね、ね、靴下ぐらいだったですよ。靴下ぐらいだったら定期的に買えてもいいですよね。そんなにお金がかかってないから。じゃあそろそろもうこれ買えるけどいいですかと。その値段によって違うじゃないですか。例えば10万円したものですよ、買ってもらいましたと。ね、ああ、もうちょっと半年だから買えていいですかと。さすがにそれは言えないっていうね。だけど500円ぐらいのものだったら、ね。じゃあ3ヶ月ぐらいしたけども買えていいですかって言っても言えますよね。やっぱり物の値段ですよね。値段によって言えるものと言えないものがある。だからそれはある程度ね、自分で判断して変えていったらいいと思うんですね。でもこまめに買い替えようと思うものは自分のお金で買うってことです。買ってもらうことはせずに自分のお金で買う、まあね、いわゆる夫婦の間柄ならいいですよ。気軽にね、これちょっともう買い替えるけどいい、あ、いいよいいよって、これぐらいの関係ならいいですけどね、すごいこう合衆が強くてですよ、買い替えてええー 昨年買ったところじゃないか。ちゃんと使えば3年使えるぞ。半年で買い替えるなんて考えられない。こういうことはね、やっぱりね、ないようにねしていきたいですよね。ね、そうやってこうやっぱり物を定期的に変えていくっていうことが伏せっていうことです。その時にたくさん買ってたくさん捨てるんじゃないですよ。ちょっとまあ本当にね、ちょこちょこ買うのがいいんですよ。ちょこちょこちょっとずつ買うんです。ちょっとずつをちょこちょこ、その高いものじゃないものね、をちょこちょこ買ってちょこちょこ捨てていくとね。ね、ちょこちょこ、ニコニコ、さらっとね、なんか営業のね極意がありますけど、ちょこちょこ買ってニコニコ使ってさらっと捨てると、こんなような感じでちょこちょこちょこちょこっと買って、ちょこちょこちょこっとね、ニコニコっと常にね使って、さらっと捨てる、さらっとこう捨てるってね、こういうのを繰り返していくと非常にこう執着が減って、心はすっごく楽になります。こうイライラするっていうことが減ってきて、心がすごく楽になると。だから執着の強い人っていうのはですね、あんまり物を買わない人が多いです。そう。あとはね、買うだけ買って捨てない人、
物が
溜まっていく人、そういう人が執着が強いで、執着のね薄い人はちょこちょこちょこちょこ買ってちょこちょこちょこちょこ捨ててる人です。
買うペースってどれぐらいなんです
か？買うペースですか？それはその人によってやっぱり違いますよ。あの 暇がどれぐらいあるかってね、僕の中ではね、まあまあだいたい2週間に一遍ぐらい買った方がいいんじゃないかなと思います。何買おう、はい、2週間に一遍も買うとで何か捨てる、2週間に一遍買う、何かを捨てる、2週間に一遍買う、たくさん買うわけじゃないですよ。もうたまの休みだから、ああイオンだと言ってですよ、うわーっと買ってうわーっと買っていくんじゃなくて、ちょこちょこ行って、これいいねいいねいいねって言ってね、ちょこっと買うんですね、こういうの感じ。
だからイオンに行ったらまあ何か一個。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
枕カバーだなと。
あ、そうそうそうそう。いやもうこの休みしかないんだ。もうあれも買ってこれも買ってってこと買ってね帰ってくると。こういうようなことはせずに、ちょこちょこやっぱりこうデパートとかに行ってちょこちょこ買ってちょこちょこ帰ってくると。
そのなんかちょこっと買ってこう捨てるっていう。この習慣っていうのは、
はい、
の2人でいていようが1人でいようがやった方がいい、
うん、あ、そうですね、はいはい、そうです。これは習慣ですから、ちょこちょこちょこちょこってやってちょこちょこちょこっと捨てていくことによって執着は減っていって、心はすごく楽になっていきますね、はい、イライラしなくなっていきます。だから、あ、こういう意味でね、人と一緒に暮らすようになってイライラしている人はやっぱりね、ちょこちょこ買うことが大事です。ね。そして、ちょこちょこ捨てるんですよ。買って捨てないならまずいですからね。ね。ちょこちょこ買って、ちょこちょこ捨てると。ね。あとね、ちょこちょここう自分で買うけどね、ね、誰かの家族の誰かがさ、あ、物が増えてきたな、じゃあ捨てるかってね。こうやって捨ててしまうと。自分はね、なんかあるつもりになって、おー、ないないないとかね。こういうのも良くないんですよ。
それ思いっきり侵略されてる
んです。だから、こう、自分で買って自分で捨てるんです。自分で買って自分で捨てる。自分で買って自分で捨てる。誰かが捨ててもらっても執着が減りませんので、気づいた時に怒りに変わるわけです。あー、なんでないんだおかしいと。というのじゃなくて、ちょこちょこ買ってちょこちょこ捨てる。ちょこちょこ買ってちょこちょこ捨てると。こういうことを繰り返していくことによって、イライラの心がぐーっと減ってきます。まあイライラでね苦しんでる人はぜひですね、ちょこちょこ買う習慣を身につけてほしいんですね。ね、ちょこちょこ買ってちょこちょこ捨てる、ちょこちょこ買ってちょこちょこ捨てる。わかりました？
はい。
はい。じゃあちょっと休憩します。